ちは、長岡のプログラミングチャンネルです。今回はフリーランスという罠という話をしたいと思います。で、これは結構私も相談を受けるんですが、エンジニアになって、まあ、フリーランスで、ちょっと楽に仕事をしたいだったり、まあ、会社の、まあ、面倒な人間関係からに煩わされずに、まあ、気楽に一人で仕事したいから、まあ、エンジニア、フリーランスになりたいエンジニアを目指していますというようなお話を、まあ、されることがたまにあるんですが、これは結構その印象というか、まあ、主な原因としては、まあ、フリーランスをすごい楽しい、なんか楽に稼げて、で、しかも人間関係の煩わしさはないというような宣伝をしている広告などが、まあ、結構問題なんじゃないかなと思っているんですが、そういうイメージがね、結構広まっている、お持ちの方も いるのかなと思います。で、ただこのイメージが結構危険なもので、もちろん、その、いい面もすごくあります、フリーランス。その、プログラマー、エンジニアとしてフリーランスで働くっていうのはすごくいい面もあるんですが、一方、危険な面も、まあ、すごくあって、特にその人間関係がなくて、で、そういう出勤とかもないし、まあその定時もなく楽にお金が稼げてっていうようなイメージを持っていると、現実、実際にフリーランスになった時に結構ギャップにね、苦しんでしまう、逆になんか苦しんでしまう、苦しんでしまうような危険性があるのかなというふうに思っています。まあ、なので、もうちょっと現実的なところをご説明したいと思います。で、まず一つ目のところ、人間関係が楽というところなんですが、これはですね、ある意味、まあ、会社にいるよりも大変な面が実はあります。で、例えばですね、その会社でフリーランスに仕事を頼む時ってどういうことかっていうと、もう社内に全く人がいない時なんですね。というのは、そのもし仕事を何かこれをお願いしようという時に、普通に社内にエンジニアがいたらその人に頼みますよね。だって そもそもフリーランスに頼もうっていうアイディアすら浮かんでこない。だって社内にエンジニアの方がいらっしゃるわけだから。で、そうでない時にまず仕事が来るっていうことを考えると、そもそも社内にいた方が当然仕事は来やすいですし、もっと言えば社内に、会社にいれば普通に毎月お給料が振り込まれるという、まあ夢のような状況なわけなので、まあ、そもそも普通に稼ぐのが会社員よりは大変というのがまず一つあります。で、コミュニケーションも社内とそのフリーランスどっちが楽かって言ったら、もう明らかに社内なわけです。だって今はちょっとリモートで家にいらっしゃる方も多いと思いますが、普通は会社にオフィスに行って、で、毎日顔を合わせますし、で、まあね、何回かランチとか行くこともあるでしょうし、それだけもうすでに信頼関係が築かれているということが多いわけです。一方、フリーランスは、まあ、継続的にお仕事をされている方なら、まあ、別ですが、基本的には最初に入って、で、そこから、まあ、信頼関係を築くにも、実際に会うということは、最初のね、顔合わせと、まあ、たまの定例会議とかだけっていうのもよくある話なので、あとは、チャットであったりとか、まあ、多くて、よくてビデオ通話ぐらいのことも結構あると。だから、そもそも信頼、コミュニケーションするのも難しいですし、フリーランス特有のなんかテクニックみたいなものもかなり必要になってきます。で、さらに言うと、求められる技術であったり、いろいろなものが基本的にその社内の方よりも少し高いものを当然求められるわけですね。というのは、会社内でフリーランスにお願いするとなると、あえてフリーランスにお願いするというような形になるわけです。なんで会社の社内のエンジニアの方にお願いしないんですかっていうことに対して説明ができないと、説明責任があるわけですね。まあ、なので、そういったいろいろな理由によって、フリーランスというのは決して楽なものではないというお話をちょっと今日しました。もちろん、すごくね、これらを上回るぐらいのメリットもあります。そういったメリットについては、またね、今後お話ししていきたいと思いますが、今回ちょっと、まあ、脅すような内容になってしまって申し訳ないんですが、バラ色のものだけではないということについてお話ししました。というわけで、感想などあったらぜひコメントとかいただけると嬉しいです。あと、いいねやフォローもぜひお願いします。ありがとうございました。